さんおはようございます。お帰りありませんでしょうか。さつき の, あの日差しのもとに、新緑の季節を迎えており、教会の北側の地境の手前のところに半日陰のところなんですけれども、そこに今スズランの花が咲き始めてますね。七分咲きぐらいでしょうかね。顔を近づけるととても良い香りがありしますね。だからいろんなの、草木、花々が咲き始めておりますけれども、もしご都合つきます方がいらっしゃるならば、教会の皆さんがそれぞれ手入れをしてくださっておられますので、そんなに草ぼうぼうという感じでもないので、ちょっと一巡されるとよろしいかなと思います。教会の裏庭につい先頃まで八重桜がぎっしりと紅の花を咲かせていましたが、今はもう一斉に花を落として緑一色となっています。しかし今度は傍らの七かまどが小さな白い花をいっぱい咲かせて、咲き始めていますね。花が散りゆく様は一面寂しさを覚えますけれども、すぐまた隣の花が咲き始めて席を譲ってゆく。自然界も花咲くとき咲き終わるとき生と動を繰り返していくようです。今から2000年ほど前のイエス様の弟子たちにおいてもそうでした。弟子たちはイエス様の十字架死という深い悲しみと喪失感を経験させられたのでした。一言になります。恵み深い天の父なる御神様、生まれるのに時があり、死ぬるのに時がある。花が咲くのに時があり、枯れるのに時があると、そのように生水の事実を聖書は言葉身近に端的に述べております。あなたの御前に一睡の夢のようなこの地上生涯であるかもしれませんが、唯一の生きる真の神様を賛美をもって祈りをもって礼拝申し上げ、主イエス・キリスト様の証人としてこの生涯を全うさせていただけますようにお願いいたします。戦いや問題、争いのあるところに解決への収束への導きをあなたのなさり方をもってなさっていただけますようにお願いします。皆が崇められますように。愛する主イエス・キリストの皆によってお祈り申し上げます。アーメン。先ほど司会者にヨハネの福音書20章の御言葉をお読みいただきましたが、20章19節を見ますと、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。 その日、すなわちマグダラのマリアから知らせを受けたその日の夕方、弟子たちはイエス様を十字架につけたユダヤ教当局者たちを恐れて戸を固く閉め切って室内に閉じこもっていたのでありましょう。ペテロをはじめとする弟子たちはユダヤ人を恐れたばかりか、あんなにも愛し期待していたイエス様が捕らえられ鞭打たれ十字架につけられて墓に納められるまでの姿にもう打ちのめされ、希望を失ってエルサレムの家の中に固く髪をかけ閉じこもっていました。しかしその時イエス様は閉め切った戸や壁に遮られず、突然スーッと入ってこられて弟子たちの真ん中に立たれたのです。イエス様の復活の体は非常に神秘的な霊的な体に変わっていたのです。それで髪をかけられ、戸が閉じられていてもそういうものに遮られずに自由にイエス様は行動することがおできになられたのですね。では何か幽霊のようなものであったかというと、決してそうではありません。イエス様は平安があなた方にあるようにと言われた後、その手と脇腹を弟子たちに示して言われました。平安があなた方にあるようにと。そのようにイエス様のお体は静かに確かに十字架にかけられたその現実のお体でありました。イエス様は私たち人間と同じ人間性を携えて、しかも死者の中からよみがえられ、死に打ち勝って勝利なさられたのです。続いて20章20節を見ますと、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだとここに記されています。そのようにイエス様は、皆さん、ペテロよ、ヨハネよ、アンデレよ、これがあなたのために、あなた方のために傷ついた手ですよと言わんばかりに、痛々しい傷跡をとどめた手と脇腹を弟子たちに示されたのでした。その打ち傷のゆえにあなた方は癒されたとペテロの手紙第1、2章24節に言われていますように、イエス様の十字架の傷跡は私たちの心の傷を癒してくださいますね。イエス様は復活されたのだから、その身体も全く新しくされたのではないかと思えないでもありませんけれども、そうではなく痛々しい傷跡を残したままイエス様は死者の中からよみがえられました。ここにおいて私たちはイエス様が十字架の傷跡を残されたままよみがえられたことのゆえに、かえってある種の親近感を覚えさせられるのではないでしょうか。イエス様が傷跡を残したままよみがえられたように、私たちも自分の弱さや傷ついた傷を、心を隠す必要はありませんね。私たちの罪に傷ついた心をありのままに十字架の身元に差し出すときに、その打ち傷のゆえに私の、そしてあなたの傷は癒されるのです。すぐる4月28日に星野富弘さんが呼吸不全のために昇天されました。78歳でした。星野富弘さんの風の旅という本の中に、私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくるという詩がありますね。私たちの罪のために十字架上に釘付けられ死なれた主イエス様の優しさが 私たちの傷ついた心を癒すのです。そのように十字架の傷跡のあるイエス様の復活のそのお体を見て、弟子たちの悲しみは次第に癒され、それから喜びに変えられたのです。平安があなた方にあるようにと、昔ながらの優しさの中に権威ある言葉をかけられ、釘の跡、槍の跡のあるそのお体を示された弟子たちの心が喜びで満たされていく様子がここに記録されているわけですよね。ヨハネの福音書の著者ヨハネはこの20節において、弟子たちは主を見て喜んだと書き記しています。幽霊でも亡霊でも幻でもない、まさしく十字架上に釘を打たれ槍で突き刺されて、その死んだ死者の中からよみ、その十字架死を遂げられたお方が、まさに神様の全能の御力によって死者の中からよみがえられた主イエス様のそのお姿を、ペテロもヨハネもアンデレもペリペもトマスも、トマスはちょっと後でしたけどね、弟子たちはイエス様のよみがえりの姿を目の当たりにさせていただいたのでしたね。イエス様のことをこのヨハネの福音書を書き記しているヨハネは、主と呼び表すのはこの福音書ではこの20章20節が初めてのことです。単にイエス様をつらっと見たからというのではなく、その時弟子たちはイエス様が他ならぬ主なる神であられることを見て取って喜んだというのですね。自分たちの罪のために十字架上に釘付けられ、槍で突き刺されて死なれたお方が、今まさに死者の中からよみがえられて自分たちの目の真ん前に立っておられる、この方こそ死に打ち勝たれた誠の主なる神救い主であられると、弟子たちは直感して喜びに満たされていく様子がここに記録されているのですよね。で、十字架につけられる前の晩、イエス様は弟子たちと最後の晩餐に臨まれて、その時の席別説教の中で次のように約束なさいました。誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。あなた方は今も悲しんでいます、しかし私は再びあなた方に会います、そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。そうイエス様は弟子たちに、ヨハネの福音書16章20節と22節においてあらかじめ約束なさっておられました。そしてまさによみがえりの主イエス様にお会いしたその時、弟子たちは誰によっても奪い取られることのない喜びの中に入れられているわけですよね。その奪い取られることのない弟子たちの心に湧き上がってくる喜びに基づいて、イエス様は次の3つの言葉を弟子たちに語って行かれます。まず第一に、よみがえりの主イエス様は平安があなた方にあるようにと仰せられました。この20章19節後半と21節において、シャローン、平安があなた方にあるようにとイエス様は繰り返し語っておられます。平安があなた方にあるように、ヘブル語でシャローン、ギリシャ語でエイレーネというこの御言葉は、日本語なら差し詰めごきげんようぐらいの挨拶の言葉に使われる言葉ですね。誰でも使う挨拶の言葉です。しかし旧約聖書でシャロームという言葉を 神様や御使いが語りかけますときは、世間一般の挨拶の言葉として使われるのではありません。むしろいつでも神様からの特別なメッセージが語られようとするところの、その語り出しの言葉として使われることが多くありますね。で、復活の主イエス様がここにおいて、平安があなた方にあるようにと言われているのも、単なる通り一辺倒の挨拶の言葉ではなく、大事なことを示そうとしておられる、その意味があるかと思います。エイデーネ、シャロームというイエス様の御言葉は、弟子たちの心に響く命にあふれた励ましの言葉であったでありましょう。平安があなた方にあるようにと言われる平安は、約束の救い主イエス様だけが与えることのできる天来の平安のことです。あの十字架につけられる前の晩、イエス様は弟子たちとの最後の晩餐に臨まれましたが、その時語られた別れの惜別説教の中心の言葉が平安ということでした。別れの惜別説教の中心テーマの一つは平安ということでした。イエス様はヨハネの福音書14章27節において、この平安を次のように約束なさっておられます。私はあなた方に平安を残します。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません、ひるんではなりませんと、イエス様はあらかじめ弟子たちに約束しておられました。ですからイエス様が与えてくださる平安は、この世の喜びや平安のように休息して安らぐ一時の安らぎではありませんし、レジャーの楽しみでもありません。またお金で買い取ることのできる植物的な喜び、楽しみでもありません。イエス様がお与えくださる平安は、すべての罪が許されて神の子とされ、永遠の命を与えられると確信させられていくところの神様との平和、平和のことですね。神との和解、神との平和のことですよね。またそれは心の中からふつふつと湧き上がる平安であり、本物の何者によっても奪い去られない変わらない天来の平安ですね。この週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人たちを恐れて戸を固く閉め切って、その家の中に閉じこもっていました。3日前に最後の晩餐を捧げたその家の2階の大広間に、ペテロたちは再び集まっていたのでありましょう。彼らはユダヤ教当局者たちを恐れて、極度の混乱と動揺、恐怖と不安の渦の中に置かれていました。愛するイエス様が釘を打たれ、槍で突き刺され、あの十字架の上で死んでしまい、アリマテのヨセフの墓に納められてしまったのですから、それは一面無理のないことでした。十字架上のイエス様を見捨てて逃げ去ってしまった弟子たちでしたから、イエス様に背いてやり場のない罪責感に苦しめられ、惨めな敗北感に打ちのめされていたことでありましょう。ところがイエス様がその初めてのイースターの夕べ、弟子たちが潜んでいた家の中に現れ、彼らの前に立たれて、平安があなた方にあるようにと二度も重ねて言われたとき、かつて約束された本物の平安がずっしりと彼らの心に現実の命、力となって与えられたのでした。そのことはその後のペテロ、ヨハネ、その他すべての弟子たちの驚くべき姿変わりを見れば実証できるところです。実に彼らはその時を境にして新しい人と変えられていったのでした。イエス様の十字架死とよみがえりによって、弟子たちの不安や恐れ、不信仰が取り除けられ、父なる神様への全く信頼、大きな信仰のパイプラインが敷かれたのでした。イエス様のよみがえられたこのイースターの日曜日は、 弟子たちにとって生まれ変わりの日となりました。肝心な時に臆病だったペテロが本当に勇気のある人に、怒りっぽく自己顕示欲の強かったヨハネが愛の人に作り変えられていったのでした。そしてそのよみがえりの平和のメッセージが全世界の人々に述べ伝えられ、よみがえりの日、つまり日曜日が新しい主の日として全世界の人々に広く守られていることは皆さんもよく知っておられるところです。その初めてのイースターの夕べ、イエス様がまず第一に語られたのは平和のメッセージでありました。私たちもイエス様のよみがえりを確信し、何者によっても奪い取られることのない平安を受け取らせていただきましょう。そして第二に、よみがえりの主イエス様は弟子たちにこの20章21節において、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと仰せられました。つまりよみがえりの主イエス様が弟子たちのもとに来られたのは、復活信仰の確信を与えるためではなく、復活信仰の確信を与えるためでなく、イエス様の福音宣教を継続する者として弟子たちを派遣するためでもありました。イエス様は平和の君として私たちに天体の平安を与えるためにこの世に来られて、十字架の上で死なれ、死者の中からよみがえられました。そしてイエス様の身元で本物の平安と喜びを見出した人々を、イエス・キリスト様はご自身の証人、キリストの証人として任命し、平安と喜びの言葉を与え、この世に送り出してくださるのです。イエス様から与えられている平安と喜びこそ、信じる私たちを福音の証に駆り立てていく原動力となるものです。私たちがイエス様の十字架と復活を述べ伝えていく上で大切なことは、私たち一人一人が本当に安らぎと喜びに満ちた使命に生かされているかどうかということなんですね。ユダヤ人を恐れて、自分たちの家の自分たちのいる家の戸を固く閉めて、自分たちだけが安全にと思っていた弟子たちが、この時イエス様から与えられた勝利の喜びと平安の中で世に使わされていくことを心に留めたいと思います。また私たちはこのように主日礼拝に出席し、よみがえりの主イエス様の命の御言葉に預かり、平安と喜びをいただくならば、それはこの世に、それぞれの家庭に、職場に、学び屋に、地域社会に使わされるためなのだということを心に覚えさせていただきましょう。よみがえりの主イエス様はこの主日礼拝において、私たちをイエス・キリストの証人として養い、整え、力を与えて福音宣教のために派遣してくださるのです。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わしますと、イエス様は、よみがえりの主イエス様は私たち一人一人に仰せくださいます。よみがえりの主イエス様は第三に、聖霊を受けなさいと弟子たちに仰せられました。主イエス様の身元で罪許され、本物の平安と喜びを見出した人々を、イエス様はご自身の証人としてこの世に使わそうとされます。しかし、取るに足りない私たちがどうしてそのような重大な任務に耐えられるでしょうか。そこでイエス様は言われます。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできますとイエス様は仰せくださいます。そしてよみがえりの主イエス様は、その任務の大きさに恐れおののいている弟子たちに、ふーっと息を吹きかけて、聖霊を受けなさいと仰せられました。かつて三浦綾子さんの原作であります 潮刈峠が映画化されますときに、そのロケが北海道で行われました。その主役の俳優さんが出番を待っているときに、三浦綾子さんがその俳優さんの背中の方に回って、後ろからふーっと息を吹きかけたことがあったそうです。おそらく三浦綾子さんは、その俳優さんが原作者である三浦綾子さんの意図を汲んで、主なる神様が褒めたたえられるような演技ができるようにと、その思いを込めて息を吹きかけたのだろうと推測されますね。ヨハネの福音書20章23節を、ヨハネの福音書20章22節を見ますと、こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残りますとイエス様は言われました。かつて天地創造の際に、神様が人をお作りになられた時、人間の材料は犬や猫、他の動物たちと少しも変わりありませんでした。その時の記述を聖書は次のように記しています。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生き物となったと聖書は記しています。つまり神様から命の息を吹き込まれることによって、人は神様と親しく交わることのできる霊的人格的存在とされたというのですね。ところが、その最初の人アダムに代表される私たち人類が、神様から与えられていた自由を履き違えて乱用し、神様に背を向け背いた時、自分勝手な英語の道を歩み始めた時から、全てが狂い始めてしまったのです。その悲惨な罪に陥っていた人類の身代わりとして、十字架の贖いの技を成し遂げてくださったよみがえりの主イエス様は、信じる弟子たちに、そして私たちに、もう一度新しい命の息を吹きかけてくださるのです。ペテロをはじめとする弟子たちは、この瞬間までユダヤ人たちを恐れ、世間を恐れ、恐怖の暗闇の中に沈んでいました。そのような臆病な、人の目を気にする、世のしがらみに絡め取られやすいペテロたちが、復活の主イエス様から命の息をふっと吹きかけられ、聖霊を授けられて、新しく作られ、生きるものとされたのです。それゆえに弟子たちは、新しい命の仕事へと導かれていく、使わされていくことができたのでした。新しい命の仕事、すなわちイエス・キリストの証人とされる条件は、聖霊の力を受けるということです。そしてイエス様の証人としての力は、本来私たちのうちにはなく、聖霊ご自身のうちにあります。父、子、聖霊なる三位一体の神様の第三位格であられるご聖霊ご自身が、イエス・キリスト様の十字架死と復活の証人であり、そのご聖霊の導きによって初めて人はイエス様を知り、イエス様による救いを体験することができ、イエス様を明かしさせていただくことが導かれてまいります。ですから、聖霊を受けていないクリスチャンなど一人もおりません。私たちクリスチャンは皆、聖霊の導きのうちに自らの罪を悔い改め、イエス様を救い主と信じる信仰によって罪許され、救いの恵みの印としてのバプテスマに預かり、神の家族のかけがえのない大切な一員とされているのですね。聖霊は全てのクリスチャンの心の中に住んでおられます。ペテロやヨハネと同様、あなたもあなたの心の中におられるご聖霊の力によって、イエス様を明かしさせていただくことが導かれてまいります。ですから、 心が何かしら冷ややかになっているときは祈ってください。聖霊はあなたの心を燃やしてくださいます。また心が何かしらおどおどと落ち惑うとき祈ってください。聖霊はあなたの恐れを取り去り大胆さを与えてくださいます。ご聖霊の力によるのでなければ誰もイエス様を証しすることはできません。証しするのはあなたのうちにおられる聖霊ご自身がそれをしてくださるのですね。聖霊を受けなさいと蘇りの主イエス様はあなたに私たちの教会に仰せくださいます。とかく今の時代は家族の中で職場において学校や地域社会において心の通い合わない時代であり、互いに傷つけ合い無用なものとして見捨てていくような寒々しい時代ですね。そうした中で蘇りの主イエス様は神様と人間の仲立ちとして、また隣人と私との仲立ちとして、その十字架の組み跡を示してこのように言われるのではないでしょうか。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします、とそのように言われるイエス様の妹に住み出て、私たちはイエス様がお与えくださる平安と喜びをいただきましょう。そしてご聖霊に満たされて恐れることなく一週間の証の生活に使わされてまいりましょう。時に恐れや疲れを覚えやすい私たちに、主イエス様はふーっと息を吹きかけて言われます。聖霊を受けなさい。恵み深い天の父なる御神様、5月第一私立聖餐礼拝に臨ませていただいております。御言葉とともに、聖餐の恵みにともに信仰を持って預からせていただけますよう、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。